どうもウイスキーおじさんです。このチャンネルではバーテンダーを25年間やってきた僕がウイスキーや旅について、ボソボソ配信していく番組です。よかったら今日も最後までお付き合いくださいっていうか、お久しぶりです。もう3ヶ月以上ぶりですかね。久々に開けてくれた方ありがとう。いや本当にありがとうございます。今日ね、神戸からちょっと足を伸ばして、神奈川県の箱根芦ノ湖のオートキャンプ場に今日もブラッと車中泊をしに来たんですよ。なので今日はこの芦ノ湖のこのオートキャンプ場一人キャンプ車中泊をしながら、50代のおじさんがゆっくり一人で飲むウイスキーって何っていう話をしたいなと思います。ブツブツやりますね。やっぱりね、この山中が芦ノ湖っていうと、もうあの静岡県の御殿場から車でもう30分、もう一山越えたら御殿場ですっていうところなんです。ウイスキーはあれですよね、富士の御殿場蒸留所キリンディスティラリー、そこに絡まるウイスキーを飲みたいなと思ってですね、この山中湖のキャンプ場の近くのスーパー、車でだいたいね10分ぐらいのところに A コープさんがあったので、そこに、キリンのウイスキー売ってないかなと思って買いに来ました。そしたらやっぱり2つほど2種類ほどありましてね、1つは富士山麓ウイスキーと、でもう1つはウイスキー陸、まあどっちにしようかなと思ったんですけど、富士山麓っていうやつはもう5年ぐらい前ですか、あれ終盤になった、もともと白ラベルのとてもとてもハイボールに合うウイスキー、神様のような値段のウイスキーがありましたよね。あれがちょっと終盤になっちゃって、今の富士山麓ウイスキーはまあラベルもちょっと黒っぽくなって、値段も 2.5 倍ぐらいになって、まあクオリティは上がったんでしょうけどね、手軽に飲むにはちょっと僕はどうかなと思うウイスキーになりました。となのでやっぱりハイボールにするには、こういう一人で車の中でちまちま飲むには陸かなと。この陸っていうウイスキーはもちろんその御殿場のねキリンディスティラリーの蒸留所の原酒が主軸として、少しはまあグレーンなんかはメインはイングランドの方だと、輸入のやつだと思うんですけど、でもやっぱりちゃんとキリンディスティラリーの昔のねあの遺伝子をちゃんと受け継いだウイスキーなので、これを買いました。でそれでいつもこのブラーっと一人でこの軽のバンでブラブラして、地元のスーパーで突撃してですね、その時にちょっと気に入った目に留まった惣菜を買うんですが、今日はねこの陸のハイボールに合うようなの何かなってあの探索してたんですけど、惣菜の中でねザーサイの醤油和えっていうのがあったんですよ。めっちゃうまそうなやつがありましてね、それを買ったり、煮物煮付けを買ったりアジフライを買ったりしていろいろ買い込んできました。でそれを買い込んで温泉に入ってウイスキーを堪能したいと思います。でね、なんでいつもはあの関西圏や行っても広島あたり鳥取ぐらいで泊まってたのに、一人でこんな神奈川まで来たのかっていうと、実はあの車のホンダ、ホンダ技研工業さんが新しくね、ポッドキャストのアプリを立ち上げるらしいんですよ。音声配信のどんなアプリかっていうと、まあ僕もまだ聞いただけなんですけど、例えばこのドライブしたりしてて、このアプリをホンダさんのアプリを立ち上げるとね、地図が出てきて、で今いる現在地の地図がこういうふうに自分がいるところマッピングされて、で そのあたりに、自分のいる現在地のあたりにで配信しているポッドキャスターたちの音声が聞けるっていう感じ。例えば Google みたいなマップが出てきて、でそれを開くと自分のいる現在地が真ん中にポツンと多分マッピングというか点滅されて、でその周りにその場所にまつわる配信をしているポッドキャスターの放送が聞けるっていうね。ドライブとこのポッドキャストをリンクさせたようなアプリを出すらしいんですね、日本全国のマッピングされたアプリを。で今回新事業で本田さんが出すにあたって、ゆくゆくは誰でも配信できて誰でも聞けるようなアプリになるらしいんですけど、まずはその一番最初のこの前の段階で、アップの段階で、ちょっと何人か50人ぐらいかな、何人かちょっと分かんないですけど、ちょっとポッドキャスターさんたちに協力してもらって、まずは東京と神奈川、この関東圏、この2つの場所っていうか2つのところにまつわる配信をして、その音源を本田さんのアプリに、載せてくれ、そういうオファーが来たんですね、うん。ただ僕はずっと関東圏をあまり配信したことがなかったので、まつわるところをウイスキー旅としてねなかったので、やっぱりこれ行かないとなというところで、今回こうやって神奈川県まで一人で、ホンダの N 番シルバーの N 番で来ました。ホンダの N 番は、2年前から乗って一人でブラブラ車中泊してるんですけどね。でこの芦ノ湖のオートキャンプ場へ2泊して、その間に飲んだウイスキーだとか、今日みたいなこの話だとか、入った温泉だとか、そこで買ったお土産のお話だとか、そんなことを3つほど音源を本田さんに納品するっていう形になってます。それが今回ちょっとミッションとしてね、来たんですよ。でせっかくなんでこのウイスキー旅のこの本番組には一人でね、僕がこうやってここに来たで車中で飲むウイスキーのことをですね、御殿場のウイスキーのことを少し話したいなと思って久しぶりに収録してるってことです。ちょっと長々と脱線しましたが、このリクっていうウイスキーはやっぱりね、15年ほどになるんですけど、僕はまだバーを現役でやってた時に、常連のお客さんと5人ぐらいで、御殿場の蒸留所に見学に行ったんですよ。その時はウイスキーがまだちょっと日本ではあまり流行ってなくて、まだ冬の時代だったと思うんですけどね、15年前は。そろそろウイスキーが流行ってくるかなって、マッサンのドラマまだだったと思うんですけど、まだ原酒はたくさん日本の蒸留所にはガバガバ原酒が残ってた時代でした。それで常連さんたち5人で御殿場の蒸留所に見学に行って、でその時は山中湖で一泊したんですけどね、キャンプ場でコテージかしたんですけど、それから15年ぶりのこの御殿場経由の芦ノ湖初めて訪れましたというところなんですけど、この御殿場蒸留所のいいとこってやっぱりキリンの、もうシーグラムっていう会社は多分ないかと思うんですけど、フォアローゼスとかね、ストラサエラももうないのか、シーバスリーがあるとかね、あの辺と仲がいいキリンが蒸留してるウイスキーということで、品はすごく良くて、やっぱりしっかりしたウイスキー作ってる蒸留所なんですよね。で樽はやっぱりフォアローゼズの秋樽がメイン、まだメインだと思うんですね。なのでフォアローゼの華やかなね雰囲気、香味、風味、 あれをスラーっと感じられるウイスキーがこの陸にも少し残ってるんじゃないかなと風味がね思いつつ今日は飲もうと思ってます。うん、シーバスリーガルだとか、オアローゼズのいいとこ取りのウイスキー、しかも手頃で、そして度数もね陸50度ぐらいあるでしょあれ。なので炭酸に負けないと、薄く作ってもしっかりしたハイボールになると。でこれ意外とアルコール度数高めなんで、こうやって一人で寒い中車中泊してるとね、寝る前はやっぱりホットウイスキー 1,2 杯飲んで寝るので、お湯にも負けないウイスキーになるんでね、それを今日はゆっくりウイスキーリク飲みつつ、50代のおじさんが一人車中泊しようと思ってます。で今日は、まあ、祝日前なんですけど、この広いオートキャンプサイト、だいたい30サイトぐらいあるんですけど、うん、5台ぐらいしか車は止まってません。はい、うん、標高も700メートル超えてるのでなかなか寒いんですが、ゆっくりウイスキーと向き合いたいと思います。今晩も、今日も最後まで久しぶりに付き合ってくださってありがとうございました。ではまた。